School of Lock。
安全ロックス、みんなで交通安全、助け合いの心で地域を支える、 JA 共済がお送りします。毎週月曜日のこの時間はクイズで交通安全を学ぶ安全ロックス。さあ今夜クイズに挑戦するのは
埼玉県15歳、ラジオネーム元子。
もしもーし。
もしもーし。
元子今何年生？
高校1年生です。
おお、クイズ自信ある？
自信めっちゃあります。
お、ちゃんと予習した？
はい。
えらい。普段さ、交通安全を意識したことある？
いつも普段高校に自転車で通学してるんですけど、うんうん、いつも大通り避けて通学してます、
うん、車が多いから ね。さあちょっと今夜もね、交通安全にまつわるクイズを出題。出題は安全ロックスの担当講師、安藤善一先生、通称安全先生です。
遅いけどアンジー校長、ギャラクシー。
あ、おありがとうございます。
こんばんは、安藤善一です。
なんか祝っていただいたのかな。事実を言っただけだ
からね。ギャラクシー賞を
取られた。おめでとうじゃないもん
ね。遅いけどがもういらなかった。
これあれですよね、うん、これも日本を代表するラジオパーソナリティといっても過言ではないことになってしまったんでしょ。安藤校長、本当におめでとう。
ありがとう、
祝ってくれた。
嬉しい、ありがとう。
え、どうしよう。え、これあれかな、ギャラクシー賞ってさ、ザ・スーパーマリオ・ギャラクシームービーと関係あるかな。
なんか最近すごいちょいちょい挟んでくるな。
ね、もしよかった
らね、
日本一のラジオパーソナリティの方が、ね、マリオを見に行ってその感想をあの言ってくれたらね、もう本当にもうルイージが泣いちゃうと思うから本当に見に行ってくださいということじゃないよ。本当にギャラクシー賞、
安全先生が、
アンジー校長、おめでとうございます。さあこれもみんなの命の鍵を握るクイズを出題していきます。電話に出てくれた君、君はもう見てくれてるよね、映画。
元子見た？
めちゃくちゃ見たいんですけど、まだ見れてないです。
いやそうだよな、私も見に行きたいけどまだ見れてないわ。
忙しいからな、
一緒です。では安全先生、今週もよろしくお願いします。
いくよ、交通安全クイズ問題。今日は3択クイズです。昨年1年間に発生した歩行者の死亡事故のうち、歩行者側に違反があった割合は次のうちどれ？ 1. 約2割、 2. 約4割、 3. 約6割。
さあ今日は3択クイズだけど、元子答え決めた？
決めました。
よし、じゃあ答えは
3番の6割。
安全先生、正解をお願いします。
正解は3の約6割。
ナイス。
じゃあまずは解説。警察庁のデータによると、昨年1年間で歩行者が亡くなった事故のうち、およそ6割で歩行者側に違反があったことが分かっています。その中で特に多いのが、近くに横断歩道があっても横断歩道以外で渡ったり、車が通る直前直後で道路を渡ったりする横断違反でした。横断歩道がある場合は必ず利用しましょう。また横断歩道が近くにないなどやむを得ない時は、見通しのいい場所で十分に安全確認を行ってから渡ることが大切です。命を守るためにも歩行者もルールを守ることを意識しましょう。
元子、正解おめでとう。
おめでとう。
ありがとうございます。
解説聞いてどうだった？
解説聞いて、通学の自転車使う時も、交通安全とか心がけて、と思ってるんですけど、あと、徒歩でももっと気をつけて行こうと思いました。
そうだね。
いいね。男も道を渡るときは横断歩道、左右の確認も忘れずにね。
はい。
今日のクイズは正解。おめでとう。やったぜ。君には Amazon ギフトカード3000円分と反射材キーホルダーをプレゼントします。明日からも交通ルールを守ろう。いいね。
教えてるね。
はい。
さあそれでは安全先生、今日の締めの一言お願いします。
今日はラジオネームエグゼから届いた五七五、参ります。事故のない未来目指して、見て止まる。 だエグゼどうしちまった。エグゼは自分を事故から守るだけではなく、事故のない未来、つまりこの社会全体の未来を案じながら日々安全確認をしてるってことか。
そうだよ。
それはもう完全にヒーローだ。
ヒーローだよね。
君こそが安全ロックス、安全の未来の鍵を握る男、つまりヒーローだ。この調子で日本の安全を頼むぞエグゼ。今回のご指導ももちろん100点です。安藤善一でした。また来週。
いやすごい暑かったね今日もね。もとこありがとうね。
ありがとうございました。
また安全ロックス来てね。
はい、
ありがとうね。
バイバイ。安全ロックスクイズへのエントリー、今日の授業の復習、来週の予習、そして安全逆転、すべては安全ロックスのオフィシャルサイトから。交通安全575も募集しています。
そしてこの後はミセスロックス。
安藤善一、通称安全先生。今僕は授業へ帰宅中です。おっと赤信号。待っている間に、そうだな、交通安全の話でもする。中高生は自転車事故が多い世代です。交通事故の被害者、加害者にならないために、しっかり交通ルールを守ろう。いいね。 JA 共済は交通事故のない社会を目指して様々な交通安全啓発活動に取り組んでいます。お、ちょうど青信号。安藤善一でした。
JA 共済。
世界的なミステリー作家エラリー・クイーンの正体は実は二人。ストーリーを考えるダネイと文章を書くリー、同い年のいとこ同士が作家という事業に乗り出した。エラリー・クイーンの活躍は多彩だった。ミステリー、脚本、児童文学、ノンフィクション、評論。読者はエラリー・クイーンが二人いると気づかなかった。二人が対話を重ねることで、ストーリーと文章を完全にマッチングさせていたからだ。晩年になると、他の作家まで参加して、エラリー・クイーンの名前で出版している。協力して働くと書いて、共同という。対話は、お互いを尊重し合って言葉を重ねること。エラリー・クイーンは、対話と共同で創作を組織化し、事業としての作家という新しい価値を生み出した。エラリー・クイーンは二人だが、対話と共同は100人、いや、1万人のチームも可能にする。そして、私たちは新たな問題に挑むのだ。未来の当たり前を作る。DNP大日本印刷。
毎週月曜日のこの時間は超現代史の講師、ミセスグリーンアップル先生が登場。
さあ、いよいよ明日は藤沢先生のお誕生日。
おいしょ。
今夜はね、一足早くお祝いのメッセージを送ってくれている生徒の書き込みをチェックしていくそうです。ミセスロックス。
ガラガラガラガラガラ。さあ、始まりました、ミセスロックス。藤沢先生のミセスロックスの時間でございます。いやー、今日はね、ちょっとそわそわし、今日っていうか、前回も前々回もそわそわしてたけど、今日はなんか違ったそわそわ感があるんですよね、藤沢先生。はい、なんですけれども、まず先ほどテレビミセスありましたね。皆さん見てくれました？ゲスト、ミルクの皆さんでしたね。大人しりとりっていう新しいゲームやったんだけど、なんていうのかな、子供のみんなにはわからないような難しい大人っぽい言葉でしりとりをしていくっていうね。で、そのワードをもらってからさ、20秒とかそんぐらいで答えなきゃいけないっていうのが、なかなか斬新で難しかったんだけど、これ超楽しいからね、みんなにもね、やってみてほしい。で、なんか僕は、 迷うに迷ってなんか難しい言葉考えなきゃって美っていう言葉で迷うに迷ってビジョンっていう言葉を言っちゃったんだよね。うんついちゃうっていうね。でもねこれ絶対なるよ。やってみてみんな。そして好きすぎて滅楽曲コラボさせていただいたんですけれども、こちら衣装ね見てくれた、これもミルクさん側の衣装さんが協力してくださって、肩にさミルクさんの衣装には牛が入ってるんだよ肩にね。なんだけど僕たちミセスにはリンゴが入ってるっていうね、もう特別仕様でお届けしました。あとこれ気づいてくれたかな、これも若い藤沢もねなんか当日ミルクのみんなに教えてもらって少しだけ一緒に踊ってんのよ。そうだからねそういったところもねなんかすごい素敵なコラボをさせていただきました。ありがとうございます。そしてキリングッドエールの新 CM 解禁になりました。ブランドリーダーの4人と若い藤沢も出演させてもらってます。これもチェックしてください。さあでは授業していきましょう。黒板を書きますよ。よいしょ。今日も上手に書けるかな。さあさあさあ、いやそうなんだよね、これなんですよ。ちょっと薄く書いちゃった、大事なことなのに。はい書きました。さあ行きますよ。あと40分。
Attention everyone, Mrs. Locke starring Mrs. Green Apple.
生徒の皆さんこんばんは。今を学ぶ超現代史の講師ミセスグリーンアップル、キーボードの藤沢涼香です。明日5月19日はですね、私藤沢先生のお誕生日です。これ明日というかもうあと40分後ぐらいには33歳になるわけなんですよ。いやドキドキ、いよいよお誕生日迎えるわけですね。で自分から明日お誕生日ですっていうのもあれなんですけれども、ありがたいことに生徒のみんなからもうたくさんのお祝いメッセージ届いてまして、もう本当に嬉しいです。みんなありがとう。で今日はそのメッセージを時間の限り読んでいこうと思います。はい、愛媛県16歳女の子花香。藤沢先生こんばんは。最近すごく驚いたことがありました。母にもうすぐ藤沢さんの誕生日だねと話していたら、なんと祖父と同じ5月19日生まれだということが分かりました。まさか今まで毎年同じ日にお祝いしていたなんて、本当にびっくりだし、なんだか嬉しくなりました。藤沢先生お誕生日おめでとうございます。ありがとう花香、おじいちゃん一緒の誕生日なんだね。うわ光栄だな、嬉しいな。これさちょっと今回特別にね、藤沢先生のお誕生日間近ということで、ちょっと生徒と直接話しちゃいたいなって思ってるんですよ。これお電話できますか。わーしゃ花香ちょっとお電話してみましょう。出てくれるかな、こんないきなり。
留守番サービスに接続します。合図の音がしましたら3分以内で電話をどうぞ。
留守番、もしもし、お忙しいところすいません。ミセスグリアップルキーボードの藤沢涼香と思いまし、申します。ミセスロックスで担当している、藤沢先生でもあるんですけれども、お誕生日メッセージありがとうございました。おじいちゃんと同じ誕生日だということで大変光栄でした。また、お時間ありましたらだ、お時間ありましたら、ね、折り返し、難しいかもしれないんですけれども、今後ともよろしくお願いします。ありがとうございました。失礼します。なかなか留守番電話にメッセージ残すことないから、なんだこれ、めっちゃ緊張した。なんか喋りたかったよ。なんだ留守番電話って、そんなことある。ロックス中に留守番電話に伝言するって。そっか、まあそうだよね、忙しいよね。ありがとうメッセージ。続きまして、神奈川県17歳女の子みゆりょ。藤沢先生お誕生日おめでとうございます。初回放送の時のお写真、バースデーグッズのフーディー着てましたね。実はね今日も着てるんですよ。めちゃくちゃ可愛かった。胸元のデザインも可愛くてめっちゃ好きです。ちなみに藤沢先生おすすめのグッズはどれですか。 グッズ届くのが待ちきれない、早く届いてくれ。あと33歳の抱負も聞きたいです。漢字覚えることですかというね、ミューリョの書き込みです。ありがとうございます。このさね、まあ、おすすめのとかもいろいろあるんだけど、このミューリョとも直接お話できますか、しちゃいましょう、せっかくだからね、頼む、しゃべりたいよ。出るかな、おうるるる、お願い、忙しいか、電話なかなか出れないかな。
この通話は留守番電話に転送されました。
留守番ですね。
発信先は現在電話に出ることができません、はいはいはい、発信音の後でメッセージを録音してください。
はい。
録音を完了したら電話を切ることができます。
うん、はい。もしもし、こんばんは、ミセスグリーンアップルのキーボードの藤沢亮香です。ミセスロックス担当の藤沢先生でもあります。お誕生日メッセージ送っていただきありがとうございました。バースデーグッズのおすすめグッズということで、そうですね。シール帳おすすめになってます。これからシールね、集めていただいたりとか、あと実はね、ちょっとメモ用紙とかも入ってるんですよね、これで、ルーズリフっていうんですか、カチャンってできるタイプなので、ぜひ活用していただけたらと思います。33歳の抱負はですね、よりフレッシュに頑張りたいと思います。ありがとうございましたね。留守番電話が続いております。ありがとうございます。でもなんかこれもいいね、なんかメッセージくれたみんなに伝言をこちらから逆に残していくっていうね。はい、続きまして、福島県14歳女の子、ラジオネームゆず塩昆布。藤沢先生こんばんは、今月のお誕生日おめでとうございます。もうすぐ33歳ですね。私はいつ藤沢先生を見ても美しく可愛くかっこよく見えるので、年齢がよくわからなくなることがあります。嬉しいこと言ってくれるじゃないですか。話は変わりますが、私はゴールデンウィーク初日から1泊2日で長野へ行き、藤沢先生の聖地巡礼をしました。聖地巡礼あるかな。藤沢先生が以前目覚ましテレビで紹介していたウォンバットのウォレス君にも会いに行ったのですが、お昼寝していたため会えませんでした。あ、そっか。ちなみに私なりのすねの乾燥対策はいいけど、乾燥対策ですが、洗うときはゴシゴシして洗わずに、お風呂から上がってからは特にワセリンが配合されているボディミルクなどをつけるといいですよ。あー、なるほどね。ゆず塩昆布ありがとう。ちょっとゆず塩昆布にもお電話かけたいと思います。お願いします。いいですからね、直接お話ししたいななんて藤沢先生思ってますけれどもね、どうでしょうかね。
この通話は留守番電話に転送されました。まあまあね、うん、発信先は現在電話に出ることができません。
う
ん
う
ん、
ああ、そうです。
発信音の後でメッセージを録音してください。
実はまだ繋がるんじゃないの？
録音を完了したら電話を切ることができます。
実はまだしゃべるんじゃない。あ、こんばんは、ミセスグリーンアップルキーボードの藤沢です。ミセスロックスにお誕生日メッセージありがとうございました。長野にも来てくれたんですよね、ゆず塩昆布。ありがとう。またぜひいろんなねいいところありますから、善光寺とか美味しいご飯屋さんもいっぱいありますから、長野遊び行ってみてね。あと乾燥対策もありがとう。ねボディミルク使ってます最近。最近って言うと恥ずかしいんだけれども、ゴシゴシ洗わずにね、これからも体大事に頑張っていきます。33歳になります藤沢先生、ありがとう。ゆず塩昆布留守番電話の回になってますけどね。いやでも嬉しいな、なんかこれ楽しくなってきちゃった。さあバンバン行きましょう。東京都29歳ラジオネームダークホースな丸坊主。どういうこと。藤沢先生33歳のお誕生日おめでとうございます。どこか友達のような安心感のある声にいつもリラックスさせていただいております。これからも藤沢先生ワールドの放送を楽しみにしています。常にはちゃんとクリーム塗ってくださいね。あーもうダークホースな丸坊主にも電話かけます。よーし来い。あ、29歳大人枠ですか。だからね、大森先生若井さんと同じ年齢なのかな。 あ、もしもし。
あ、もしもし。
あ、もしもし、ミセスグリーンアップルキーボードの藤沢涼香です。
あ、ダークホースな丸坊主です。
あ、ありがとうございます。ミセスロックスにお誕生日メッセージ送ってくれましたよね。
はい、はい、まあ、お祝いさせていただきたくて。
ありがとう、ダークホースな丸坊主。
ありがとうございます。
29歳？
はい。
今年29歳？
いや、今年で30歳です。
今年30歳じゃん。
はい、
もどきと若いと同じ年か。
そうなんですよ。
だよね。そっかそ
っか。同い年です。
あ、そうなんだ。嬉しい。すねのさ、話、
はい、
ちゃんと聞いてくれてたんだね。ありがとう。
クリーム塗られてるかなと思って心配でした。
ありがとう。若いと大森からのメッセージもらってからボディクリームね塗るようになってるんだよ。すごい
保湿めちゃく
ちゃ。おー、よかったじゃないの。いや、ダークホースのさ丸坊主はお仕事とかってなんかしてるのかな。
あ、そうですね、学校の先生を。
学校の先生されてるんですか。
はい。
わあ、
すごい。なので、そうですね、うん、ちょっといつかまた生放送教室にもぜひ
先生として来てくれるってこと、
はい、遊びに来ていただけたら。
あ、僕が。
そうです。
あ、びっくりした。
そうです。私アンジー校長と、
はい、
生放送教室をいつもやっておりますので。
ちょっと。
はい。
なんで。ちょっと、
ダークホースな丸坊主は田んぼ共同です。お誕生日おめでとうございます。
嬉しい。ありがとうございます。
そうなんですよ。
全然気づかなかった。
お祝いさせていただきたくて、
はい、
掲示板も書き込みさせていただいたんですけども。
嬉しい。ありがとうございます。
いやいやいや、もうこれは同じ仲間としてね。
嬉しいね。まだお会いできてないですよね。
そうなんですよ、
ね、いや、ちょっとこの春から僕も新体制ミセスロックス始まったんで、ぜひ改めてご挨拶したいなって思ってたんですよ。
はい、ぜひぜひ、田んぼ共同ちょっとラップが得意なんで、
はい、
ここでお祝いのワンバース切らせていただいてもいいですか。
いいですか。今日お願いします。
いいですか。
はい。
ヨーヨーヨー、33歳ハッピーバースデー、
hey!
新たな時代が始まるぜ、
yeah!
新体制でもぶちかます。どうや、これからもよろしく富士沢しようか。
イエー、ありがとうございます。すごい、めちゃくちゃ嬉しい。お誕生日にラップバースいただくって初めてなんで、はい、めちゃくちゃ嬉しいです。これ一生思い出に残ります。
よかったです。
嬉しい。
ぜひぜひ、またお忙しいとは思うんですけども、
はい、
ぜひ生放送教室でお会いできる日を楽しみに待っておりますんで。
こちらこそよろしくお願いします。はい、嬉しい。遊びに行かせてください。ありがとうございます。
はい、頑張ってください。
ありがとうございます。京都、
はい、ありがとうございました。
ありがとうございます。
おめでとうございます。
ありがとうございます。
はい、失礼いたします。
失礼します。いや、ちょっと待って、びっくり。何、ダークホースな丸坊主って。すごい尖った名前だなと思ったけれども、教頭だったんですね。嬉しい。嬉しいっていうか、なんか驚きすぎてまだね、気持ちが追いついてない。なんかまさかすぎて。でもなんかラップ嬉しいな。全然覚えてないけど。いやいや、本当に気持ちが追いついてなさすぎて、すごい嬉しすぎて何も覚えてないです。なんで放送後期見たり、こっからまたタイムフリーらしく聞いたりして、心に刻もうと思います、ラップ。ありがとうございました。書き込みくれた、今日ね紹介させてくれたみんなもそうですし、紹介できなかった生徒のみんな、もう本当にお誕生日メッセージありがとうございます。抱負をっていう風にも言ってくださってたのであれですけれども、なんかね、最近すごい自分のプラスになることをなんかいろいろ試したりチャレンジするのがすごい楽しくて、まあ当たり前のことなんちゃ当たり前のことなんだけど、なんか食べ物、こういうものを食べてみようとか、なんかまあもともと走るの好きだけども、なんかランニングの仕方とかトレーニングの仕方、こういうふうに組み合わせてみようみたいなね、なんか自分でトレーニングスケジュール組んでみたいな、なんかそういうのをワクワクしながらやるのが楽しくて、またなんて言うんだろうな、そういう新たな、 ワクワクが自分の中で生まれてるっていうのがすごくいいことだなって思っていますので、なんかこっからよりフレッシュにパワーアップしていく藤沢先生、みんなに楽しんでもらいたいな、この1年34歳になるまでのこの33歳アップデート藤沢涼花みたいなのを楽しんでもらえたらなというふうに思ってます。はい、ということでそろそろ授業終了の時間になりました。いや、改めて皆さんお誕生日メッセージありがとうございます。これからも藤沢先生よろしくお願いします。それでは僕とはまた来週この教室でお会いしましょう。超現代史の講師ミセスグリーンアップル藤沢涼花でした。校長、教頭、33歳の藤沢先生よろしくお願いします。
いや、ちょっと一足先に本当におめでとうございます。
おめでとうございます。
もうこちらこそよろしくお願いします、はい、なんだけどちょっとこれ私も知らなかったんだけど
そうなんですよ。
何、
私もねお祝いメッセージを書き込ませていただいて、なんと生電話を藤沢先生とすることができましたよ。
藤沢先生気づくまでもうすごい普通にフラッて話してもね
もう時間がかかるかかる、
はぁーって言って、
え、僕が生放送教室に行ってそこまで気づいてなかったからね
本当いやでもよかったな、いや本当いずれかね来てほしいね、生放送教室
に、
ね、
そうなのよ。まだね、うん、安治校長と田んぼ教頭と藤沢先生3人でやったら絶対楽しいよ
ね。
うん、
もう本当なんかこの藤沢先生って宣言通りこのちょっと逆転もしてくれたりとかっていうのもあるから、うん、生放送教室行きますって言ってくれてるあの宣言と受け取っていいのかなと
ね、そうね、
思ってる、うん、行きたいと思ってるよみたいな
これは来てくださらなかったらもうプンプンですよ。
うん、まあでも3連続留守電っていうのもすごい話だよね本当に
そうね、
ね、留守電聞いた生徒はもうめっちゃびっくりしただろうねっていう。
いや、すごいよ本当、うん、当たり前じゃないからね
本当よ、
うん、
もうね何度でも言いましょう、はい、お誕生日おめでとうございます。
おめでとうございます。33歳もいい年にしてください。
良き年にしてください。さあ明日のこの時間はみんなの質を受け止める普通の講師サウシードック先生によるサウシーロックスス
クールオブロック
医薬品です。
その熱狂は日本初のドーム球場から始まった。東京、福岡、名古屋、大阪、札幌、アスリートのように人の心を震わせたい。次はどんなドームを作ろうか。思いを形に未来へつなぐ竹中工務店。
松任谷由実です。毎週金曜午前11時からはユーミンコード。私にとって音楽は時間をデザインすること。この番組も同じ気持ちでお届けします。ユーミンコードで明るさ豊かさ潤いを感じるひとときをぜひ聴いてくださいね。
スクールオブロック
東京 FM から全国38局へ向けて授業中、スクールオブロック校長のアンジーです。
ロックのスペルは LO、CK、京都のターボです。
ちょ、加藤ボールパス、
パスパスパスパスパスパス、こっちこっち。
スクールオブロック、今夜の授業は名曲、ベストタイミング。今夜は生徒の君がこのタイミングでこの曲が頭の中に流れてきたというエピソードを聞いています。
エリアマンチクレマド、ありがとうな。
ありがとう
校長。教頭も今あの青春を思い出して汗をかいてるよ。
ちゃんと予約張り切って
る。急に校長
なんかその
急にな
んかその10時台やっぱ逆転突入する前まではなんかちょっとニヤニヤしながらやってたけど、
あうんの呼吸よこれ。
やっぱ分かったでしょ。
分かる、やっぱあの時思い出すわ。
でしょ。
こいつどうなんの今後。
やべえよ、
勝てんの、勝てんのこれ。
いやちょっと待って、今日さトレーニングまだできてないぞ。ずっと筋トレばっかと、なんか外周ばっかやらされてきつい。
でも試合前だから後悔ないよ、行くぞ
先生、先生もうボール持 っていいですか。
まだボールじゃない段階だったんだ。あ、てっきりあの試合のなんか一番エモい瞬間かと思ったら
外周まだ外周ばっかりしてたから。
まあね、それぞれの青春があるからね。
そうだよ
そうね、ごめんごめん、茶化しちゃった。
まあね、こんな感じでね。
どんな感じだよ俺。
いい時代でも電話して表示も
してる。大丈夫か、ロレツ。よし、切り替えよう。
もしもーし、
もしもーし、
校長のアンジーです。
京都の田んぼです。
滋賀県16歳、ラジオネームリンゴ界隈のヌッシーです。
リンゴ界隈のヌッシー、16歳、学年は
高2です。
お、中2高2は圧倒的無敵、
わーい、
イエーイ。
すごい、今日高2率高い ね
3連続ありがとうね。
ありがとう、
ありがとうございます。
リンゴ界隈のヌッシーの頭の中に流れてきた曲とそのタイミングはいつだったか教えて。
まず頭の中に流れてきた曲はメモリーズです。で、二重先生のメモリーズです。
あ、二重先生のメモリーズ、
うん、はいはいはい。
これはどんなタイミングで流れてきたの。
練習試合が5月の上旬にあったんですけど、うん、その時にピクニックに友達とその練習試合の後行こうってなって。
めっちゃいいじゃん。
その時もう楽しくて、もうめっちゃ笑顔で写真を撮った瞬間にもう流れました。
うわ、なんかすごい青春の一枚じゃん。
いいね。
その時は、ね、はい、どんな気持ちだった。
え、もう楽しくてめっちゃ大喜びです。
ね、普段その子とはさ、うん、お出かけ行ったりとかするの。
たまに行きます。
いや、たまになんだ、
うん、そうなんですよ。
わあ、なんかいいね。そのしかも練習試合ってさ、もう汗流した後にさ、
はい、
さぞ頑張れたんじゃない、練習試合も。
あ、もうめっちゃ頑張りました。
え、天気も良かったんだ。
はい、
いいね。
え、そのピクニックってことはさ、何持ってったの。
え、お弁当持って行きました。各自で。
いいね、
楽しい。何入れた、お弁当箱の中に。
え、卵焼き入ってました。
おいしい、
おいしい。食べた人の感想してるよ、校長。おいしいの確定なんだ。
甘いのしょっぱいのどっち、卵焼き。
え、だし派です。
うわ、おいしい、
おいしい。おいしいってなんだよ、
いいな。お花とか何見たの。
はい、あの花、お花のところで写真パシャって撮った時にもうメモリーズがバーって。
楽しい。そんなの
楽しいな
ぁ。え、そのさ、二重先生のメモリーズのどの場所が再生された。
はい、え、もうサビの永遠にハハハビタイムぐらいからもうバーって。
やば。もうだから主人公のタイミングだ一番。
そうですね、
今私たちの物語の主人公ここです。中心地点ここですみたいな。 うわ、いいなぁ。ちょっと連れてってくんない、ピクニック。うん、あの時のピクニックにさ、
あの男もいい、田んぼ教頭も。
あ、もう全然一緒に。
あ、じゃあじゃあちょっと全員同じ部活の同級生。
そうね。
オッケー。
はい。オッケーです。
ちょっと、まあ、最後私がじゃあ集まって笑って写真撮るよみたいなこと言うわ。
まあいいね。
最後ね。
オッケーです。
そしたらきっとパシャッと音が出てくるはず。
そうね。
イエーイってよ。そしたらもうオッケー、パシャってなったら、
いいね、
パシャってなる前だね、パシャってなる前、撮りまーすって言ったらイエーイ、決め台詞ね、これ。
あ、オッケーです。
オッケー、
よーし、
いくよ、いくよ、よーい、アーション。ねえ、ちょっとさ、ね、ほんとさ、もう隣の席に田中くん来て、
うん、
普通にもうかっこよすぎてやばい。
うわえ、なに、え、田中くんのこと気になってんの。
いや、
え、
そう、皆までは言わないよ。うん、だけど、なんかまあ、まあ、ちょっといいなと思ってる。
なんでそれ今初めて言うの。
え、だって今日やっぱさ、ほら、こんな天気いいしさ、
うん、
鳥も歌ってるしね。
うわえ、じゃあ、じゃあさ、リンゴ会話の主とさ、アンジー校長に言ってもいい。
え、なになになになに、俺
もさ、あの、この前の席替えでさ、
うん、
なんかあの、ちひろちゃんとさ、隣になった時さ、なんだよ、ちひろかよとか言ってたけど、俺内心嬉しかったんだよね、うん、俺。
え、ヌッシー聞いたやばくない。え、結構やばトピックだよ、
ね、やばいやばい。
そう、すっげえ嬉しくてさ。
え、さすがに明日言う、ちひろに。秘密にしとく。
ダメだよ、絶対。
ダメ、え、ダメかな。
何か 考えてんだよ。
え、てかさ、あそこに咲いてるお花なんか千尋にプレゼントしたから。
うわ、かかってんじゃねーよ。
ねし、見て見て見て、めっちゃやばい。
でもさ、お花すごく綺麗だね、やっぱり、うん、これさ、せっかく今3人で喋ってるしさ、せっかくだからさ、一緒に写真撮ろうよ。
撮ろう撮ろう。
あ、撮ります。
いい、ヌッシ行くよ。
撮ろう撮ろう。
行くよ。じゃあじゃあ集まって。
よし、
入らないから、もっとギュッてギュッてなって、もう
固まろう。
じゃあそこだと花見えないから。
ああ、ちょっと
田んぼもうちょっと下がって。
あ、俺ね、ごめんごめんごめん。
ヌッシ、ヌッシもいい、もっと寄って寄って、行くよ。オ
ッケーオッケーオッケー。
行くよ、もらって、
はい、
撮りまーす。イエーイ。ちょっと待って、ヌシめっちゃこの卵焼き美味しすぎる。え、だし派なの？
唐揚げもさ、もらっていい？すごい美味しそうなんだけど。
ダメだよ。ヌシ食べるとなくなっちゃうじゃん。
俺たち二人で弁当奪っちゃってる。
ヌシ、ちょっとどうだった？やってみて。
え、もう最高です。
最高。ちょっと私もさ、もうこのスクールオブロックはまあちょっと夜の学校だけど、はい、うん、なんか昼間だったもん今
ね。
すごい
日差しが見えたね。
うん、めっちゃ蝶々飛んでた。
これ現実でやってたのいいな。
うわ、いいな。超楽しかったでしょ。
もう最高ですね。
うわ、ちょっと今度みんなで行こう。
行きましょう。
行きましょ
うね。ちょっと集合場所だけ後で教えて。
うん、
あ、了解です。
でもありがとうね、なんかその最高なさ、
うん、
ベストタイミングに私たちも一緒に仲間に入れてくれてありがとう。
いや、ありがとうございます、
ね、
う
ん、ちょっとまたピクニックごっこしようね。
しよう。
あ、ぜひ。
ありがとう。待ったね。
バイバイ。
しかったんだけど普通に
今普通に休み時間の生徒じゃん
普通に楽しかった。普通にこの後授業行けないんだけど。
わかる。なんか本当幸せのお裾分けをしてもらった気分だね。
いやー楽しかったな。
すごいよかった。
全然景色見えたしな、
ね、
マジで卵焼きの匂いしてきたし。
してきたな
鼻の奥から。
わかるわすごいよかった
ね、うん、いいな。ピクニックとか本当にした方がいいよ
ね、
もうちょっとね自然とやっぱ戯れないと。
そうね、
田んぼだし。
そあ私が今怒られたのねそうね、確かにインドアな自分もいるから、ねね、うん、ダメだね、外出なきゃ。
ちょっと光合成しないとね。
はい、わかりました。
ちょっと行くわよ授業。
よし
よし、もしもし
もしもし、
校長南次です。
教頭の田んぼです。
鳥取県15歳ラジオネームあやかいりゅうです。
あやかいりゅう。15歳、学年は
高校1年生です。
い
いね、フレッシュだね。
あやかいりゅうありがとね。
はい、
ちょっとさ、あやかいりゅうの頭の中に流れてきた曲とそのタイミングがいつだったのか教えてもらっていい？
お庭先生のここからで、春から寮生活なんですけど、寮に行った朝に流れた曲です。
うわ、
お
ちょっとなんかいろんなことが連想できるけど、まあ今高1でしょ、
はい、
で、
はい、
寮生活始まってからもう1ヶ月半くらいか。
はい、
どう、慣れてきた？
慣れましたね。
お、慣れた。
よかったよか
った。そうか、でも、はい、寮に入る朝にこの曲流れてきたんでしょ、ここから。
はい、
それはさ、なんかどういうなんかやり取りとか、どういうさ、なんかこう気持ちの中でこれが流れてきたの？
寮に入る日の朝にお母さんとお父さんと、うん、車で会話してて、
うん、
でそこでお母さんとかお父さんからすごいいっぱい言葉もらって、
うん、
でまあ不安な気持ちもあったんですけど、
うん、
その寮に着いた時にもうこの曲がすごいビビって流れてきて、
うん、
もともとお父さんがすごいワニマ先生が好き で、
うん、
でそれもあって思い出のある曲だったので、
うん、
なんかぴったりで、すごい自分の背中を押してくれたっていうか。
わ
あ、え、これ寮まで送ってくれたの？
はい。
ああなるほどなるほど。
いやなんかその時いろんな言葉かけてもらったってことだったけど、どんな気持ちだった？綾香入りは。
なんかドキドキ半分、
うん、
なんか不安半分みたいな感じでした。
また新しい生活に楽しみだなって気持ちもあるけど、やっぱ不安だなって気持ちも大きかった。
はい。
そうだよね。
お父さんとお母さんはどんな言葉をかけてくれたの？
お父さんからは、
うん、
なんか辛いことがあっても、音楽はそばにいてくれるから、
うん、
死んでる時でも音楽聴いて頑張っていきなよって言われたのと、
うん、
お母さんからは、辛くなっても、その帰る場所はあるから、しんどくなったらいつでも帰っておいでって言葉かけてもらいました。
うわ、いい親御さんだね。
そうか、なんかそれ聞いて泣きそうになんなかった？
めっちゃ泣きそうになりました。
そうだよね。
はい。
いや、でも、なんか、それを経て今もう1ヶ月半で生活にも慣れてって、なんかここまでの1ヶ月半もきっとね、なんかこうちょっと寂しいなとか、もしかしたらちょっと頑張れないかもなって瞬間もきっとあったとは思うけど、
はい、
そんな時もこのワニマ先生のここからっていう曲をやっぱ支えてくれた？
はい。
このさ、ここからのさ歌詞の中で特にここがすごい自分の中で残ってますみたいなところってあったりする？なんか好きな歌詞でも
いいよ。旅立ちにいらない不安ならって歌詞があって、その自分も旅立つ立場で不安なこともいっぱい あるけど、その不安も置いて自分が思うように頑張ればいいやみたいな解釈してて、なんかすごい自分の立場にすごい本当にめちゃめちゃ合う曲だなって思って、
うわー、いいね。
歌詞が好きです。
ちょっとじゃあその時再現しようか。
お
大丈夫？泣かない？
泣いちゃうかもよ
泣くかもしれません。
あら
まあちょっとじゃあせっかくだからお父さん京都やってもらってい
いですか？
じゃあ私お母さん やらせてもらう。綾香海流はあの時の綾香海流に戻ったつもりで、
うん、
はい、
じゃあ一緒に寮まで迎えに行くか。
よし、送りに行くか。
よし、送りに。ドアを閉めました。ガチャン。
はい、
お母さん、あれ、
うん、
これ、あの寮、さっき右折って言ってたけど、
うん、
さっきんとこ右折じゃないのこれ。遠くなってるよこれ、寮。
なんかまだちょっと綾海流と離れたくなかったから道嘘ついた。
いや、何してんのよ、届けのダメだろ。いや、ほら、もうナビが再検索とかなっちゃってるから、これ。
分かってんだけどさ。
ごめんな、綾海流、ちょっと。
ごめんねってば、もうちょっとだけ一緒にいたいって思っちゃったの。でもダメだね、お母さんもね、もう背中押さないといけないから。
そうだよ。
うん。
あ、ここが寮かな、着いたよ。
綾海流、もう大丈夫、荷物まとめたの。
大丈夫だよ。
うん。
よし、じゃあ最後のお見送りしようか。
うん。
綾海流、寂しいこともあると思うけど、辛いこともあると思うけど、そんな時はな、曲が力になってくれるから、精一杯頑張ってこいよ。
ありがとう。
綾海流、帰る場所あるからね。しんどくなったらいつでも連絡しておいで。
ありがとう。
じゃあ行ってらっしゃい。
行ってらっしゃい。
じゃあ行ってきます。
始まることから、旅立ちにいらないファンなら、まだまだこれから、笑い飛ばせない日が来たら、
はい、
やってみてどうだった？
いや、思い出しました。
思い出した。でもね、変わらずまだね、高校1年生だからさ、これからの生活の方が長いわけじゃない、続いていくから、はい、曲をお守りにしながら、はい、お父さんとお母さんがくれた言葉を胸に、はい、高校生活楽しんで頑張っておいで。
はい、ありがとうございます。
ありがとうね。
ありがとうございました。
また話そうね、うん、
バイバイ、はい、
ありがとうございました。
はい、さあ、そろそろ黒板のお時間です。スクールオブロックは授業の最後に黒板にメッセージを書いて、その日の授業を終えています。それでは校長お願いいたします。はい、それでは黒板を読み上げます。タイムマシン、
いつでもあの時のあの場所に戻れる唯一の方法が、私は音楽だと思ってるのね。過去は変えられないし、未来にずっとずっと向かっていくから、後悔だったりとか、なんであの時ああだったんだろうとか思い返すと、いろんなことって目まぐるしくいろいろ出てくると思うんだけど、それでも時間は進んでいくわけで、ただあの時に一緒に見たものとか、あの時に大切にしてた感情だったりとか、あの時の忘れられない思い出、泣いたこともそう、怒ったこともそう、笑ったこともそう、唯一戻れる方法は、私は音楽だと思ってる。だからこそ、何年経っても色褪せない君たち自身が大事にしてるその曲たちを、いつまでも胸に、その曲はきっと君をどこにでも連れてっていてくれるし、あの時に帰らせてくれる、そんな魔法みたいなことができるのは音楽の力だと思う。だから私は音楽が好きです。 キーステーションに全国38曲フルネットでお届けしてきたスクールオブロック、そろそろ下校の時間です。
この曲も相まって、うん、今日の逆転してきてくれたみんなの話、うん、なんか今日はより一段と青春を浴びたね。
そうだね、ちょっとパフューム研究員に始まり、ね、パフューム研究員で締めるという、う
ん、なんかこの教頭がね安易に使っていいのか分かんないけど、みんながもし辛くなったらちょっとね自分の中で心をコールドスリープさせる時間って必要だと思う、
うん
うん、それはあのなんだろうな、だらけたりとかのんびりするためだけのお休みではなくて、次の子の勉強とか部活に向かって頑張るエネルギーをチャージする時間っていうのを、
そうだね、
大事にしてほしいかなってなんかふと思ったね。
うんうんうん、なんかこう走り続けてるだけじゃ見えない景色もきっとあるから、たまにはこう立ち止まって振り返ってあの頃に帰ることで多分見えてくる今の自分の現在地っていうのもきっとあるだろうから、そうだね、本当に疲れた時は走らず一度止まってもいいっていう、
だって校長と教頭途中息切れてたからね
ちょっとバスケしすぎたあ、やばい、
ダメだ、
やばい、スクールオブロック明日夜10時に再び開校、
切れ
っす、おい、ちょ教室にまでボール持ってくんなって、
やばい、弾け弾け、
行くよ全員立て、
レイ、また明日。スクールオブロック、ブルボン、下花物流、竹中工務店、マイティアがお送りしました。
今いろいろなところで目にする AED、 心臓が停止した人の胸にパッドを貼ってボタンを押すだけ。操作方法は本体が音声で知らせてくれます。消防署などで訓練を受けることもできますよ。
東京 FM BS11 プレゼンツ、昭和100周年記念昭和ゴールデンヒッツ100 in オーケストラ、宝塚レジェンドスターたちが歌う昭和の名曲。宝塚歌劇団の同期である小柳ルミ子、浅見玲の56年ぶりの再会と共演。 MC を務めるのは黒木ひとみ、さらに鈴風真世、一路真紀、誠翼、静木朝人、紅ゆずるなどの歴代宝塚トップスターたちがフルオーケストラの生演奏とともに昭和の名曲たちを歌い上げます。5月30日土曜、日本武道館にて開催。チケット情報は公式ホームページをチェック。